桜川マキシム。
はい、どうも、ジャスです。
どうも、アルです。
いや、この間もちょっと触れましたけど。
ほいほい。
ウクライナですよ。
出ました、ウクライナ。
ねえ、セバストーポリって言うからね。
セバストーポリ？
いや、クリミア半島ですよ。
ああ、地名でしたね。
はい、セバストーポリといえば、ね、はい、軍事要塞があるでおなじみのセバストーポリですよね。
本当におなじみなのかって話ですけど。
え、でも、クリミア戦争とかですね、独ソ戦とかでも。
ああ、はいはいはい。
うん、結構な戦いになってたんちゃいますか？
まあ、最近ね、ウクライナウィキの閲覧数がメキメキ上がってるおなじみのウクライナですけど、歴史がね、本当になんかもう過去にいろいろあるんで。
うん。
まあでも大変な場所ですなーって感じですけどね。
そうそう。まあヨーロッパでの戦争史を紐解けばですね。
うんうんうん、
まあ結構ずっと出てくるよねっていうような場所ですよね。
ほんまですよね。
まあ大体がなんたら海峡とかですね。
うんうんうん、
なんたら半島言うてですね。
はい。
軍事的に重要じゃないところであんまないですよね。
確かに。
なんたら半島言うてて軍事的にあまり重要じゃない場所言ったら朝鮮半島ぐらいですよ。
やっぱりそこ出てきた。
まあ、日本にとっては重要なんですけどね。
まあね、ご近所さんですんでね。
まあ、ご近所なんですけど、対ロシア、対中国という意味でね。
地域的な分の関係ではね。
地政学的に言うやつですね。
繋がってないですからね。
そうそうそう。まあ、極東の話なんでね、あんまりね。わーわーわーわー昔みたいに戦争起こってないんですけど。
最近もね、ミサイル撃ってますけど、誰もそっぽを向いてるっていう悲しいところですが。
そうですね。
こっち向いてよって話ですからね、
うん。北朝鮮が日本海に向けて発射した言うてたら笑うなっていうのはちょっと思いますけど、お前はトンヘって言えやって思いますからね。お前が言わへんねやったらもう言うなやっていう。だってでも思いません？
え？
朝鮮半島の人は、
うん。
100年経ってもトンヘって言えやって思いません？逆に。例えばもうこの世界的に、
うん、
あっこうイーストシーっていうのはもうしませんと。
はいはい。
なったとするじゃないですか。
しましょうか。
ね。まあまあもともとなってたんですけど。
まあね。
で、100年経って、
うん。
韓国の人が、
うんうん。
イルボンヘって言ってたら、お前はトンヘって言えやって思いません？
お前、言えやって思いますわ。こっちが突っ込まされてもう負けた気もしますけどね。
お前がイルボン言ってちゃうぞ、こらってなるでしょ。
全員言いますよ。なんでやねんだろ
う。そうそうそうそうそう。頑張れや、お前っていう。
頑張れやって日本語おかしいけど。
でも、なるでしょ。
なる。
お前がトンヘトンヘ言ってたらちゃうんかって。
やめんのかい、ここまで来てみたいな。
そうそうそうそう。
うん。
で、いうね。
はいはいはい。
思ったりしますけど。
ですけど。
ウクライナですよ。
うん。
まさかあのような侵略が21世紀になって起こるとはっていう。
ほんまですよ。さっきウィキの話じゃないですけども、あんだけ戦場のね、渦に巻き込まれてドロドロしてるのに、今また新しい波がっていう。
うん。いや、もっと言うと、クリミア半島が、
うんうん。
あんなに人が死なずに占領されるとはっていうですね。
だから結構今ね、極論なんですけど、
うん、
プーチンのおっちゃんが今ボコボコに叩かれて、あるましきことだって言うけど、うん、人死にの話で考えたら結構最良策なのかなっていうところも。
いやいや、クリミア半島をロシアが併合するってなったら、
うんうんうん、
セバストーポリに立てこもるウクライナ軍による砲撃に次ぐ砲撃で、ロシア軍が死死類類になってるっていうところを想像してしまうわけですよ。
いや、せんでいいです。
クリミア戦争とかですね、その、独ソ戦の話を想像すると。
なんでそんな嬉しそうなんですか
来たーっていう感覚が、ね。
まあね、まあ否定しません。わかる気もします。
ね。
うんうんうん。
セバストーポリ一帯をベトンでですね、
はいはい、
こう塗り固めてあるせいで、砲撃戦に対しては、滅法強いでおなじみのセバストーポリ工場戦ですよ。
おなじみじゃないってツッコミが。
いやいや、だから言うたら203コーチみたいなもんなわけですから。
203コーチって何でしたっけ？
203コーチで乃木マレスケがバカだったせいで、日本人がバタバタ死ぬロシアの要塞ですよ。
なんかすごい言われようだな。
旅順攻略戦ですよ。
ほうほうほう。
はい、日露戦争の時ね。
あ、日露の頃なのか。
はい。もちろん日露の頃なわけですよ。
すいません、いろいろ勉強が足りませんでして。
ね、軍神乃木マレスケと言われた彼ですけれども。
うんうん。
その、203コーチにですね、攻めあぐねてですね。
うん。
嫌になった彼は後方に引っ込んで東屋でですね、ずっと和歌を読むっていうですね。
最悪や。
というのと同じぐらい、
うん、
戦争史においては、
うん、
まあ同じぐらいではないですね。ニーバルさんコーチの日ではないですからね。
はいはいはい。
はい、セバストポリといえば、
うんうん、
まあ人が死ぬっていう。
ねえ。
まあまあまあ、まあ独ソ戦ただでさえ人死にすぎですからね。
すごい数でしたね。
はい、700万人死ぬという。なのに、おそらく、
うん、
そんな死んでないでしょ。
まあそこリアルですよね。
多分ちょっと死んでるでしょ、でも。
ああ、そういうことか、死んでるでしょ。
死んでないことないでしょ、多分。
うん。まあでも規模さっき言った通りにね、考えてみたら、もっと最悪の事態はあり得たなのに、
うん、
にしてはすごいなっていうぐらいの、
そうそう。
鎮静というか安静度というか、うん。
うん。ね。
はいはい。
ちょっとびっくりしてしまって。
いろんな意味でびっくりですね、これはね。
そうそうそうそう。
だってもうあわやね、また、どっかのドイツじゃないけど、東西かみたいな話もありかけたぐらいですからね。
うん。そうなんですよ。
ねえ。まあでも本当になんか因縁が深いというか、
うん、
昔からよこんだけこじれててみたいな感じですけどね。
ねえ。だってあっこより揉めてる土地ってなかなかないですよ。
ないでしょう。しかもまあ、時代と土地とね、いろんなもんが本当に入り組んでんなって感じですけど。
そうなんですよ。ちょっとね、驚いてしまってね。
ただまあ、ちょっと見ててね、かわいそうなのもちょっとありますけどね。なんちゅう嫌な揉め方やって感じじゃないですか？その EU サイドバーサス、ロシアバーサスと、その間と資源といろんなもんかって。
うんうんうんうん。
わしらどないせっちゅうねんって言うんやけどさ。
ただ、財政破綻の勢いがっていうところを止めなかったのは彼らでもあるわけですからね。
まあ、それは EU 入りませんわな。
そうそうそうそうそう。
でも、何があってもロシアが、じゃあ止めちゃうよって言うと全員死ぬっていうのが。
まあまあ止めちゃうよって言ってるのにそこからガス盗むとかやってたのもウクライナなんですけどね。
というか、延滞するわ、ぬすっとするわってお前って感じですけどね。
そうそうそうそう。まあなかなかもともと香ばしいところではあったんですけど。
いや、結構ギャグに近いですよね。
でも香ばしいからといって領土を奪われるほどではないんですよね。
まあ、すごいカウンターが来ましたけどね。根こそぎ行かれましたからね。
そうそうそう。いや、びっくりしたなぁと思って。
いやいや、本当にまあびっくりしたなぁって、まあ、さらって言われても。
いやいや、でももう他に言いようがないじゃないですか。
まあないっすね。ただ、なんかね、見てて面白いのは、メリゲンさんが結局何がしたいのっていう、昔はその裏から糸引いてね、お金出すよとか、うん、こう、ちょっと押してみる、引いてみるとか、いろいろ革命に遊んだけど、
はいはい、
オバマッチ今回ほんまにボロカスやなって話ですからね。
でもあれでしょ？その、今回もEU やアメリカがいろいろやってた結果でしょ？あれはあれで。
どうなんですか？思い通りになってたんですかね？これ、結論こうなんですけど。
いや、思い通りにならなかったんですよ、だから。
面白いぐらい滑った感じが。
だからその、元の政権倒すとこまでは良かったんでしょ？
あ、そこまで OK ですね。
うん。で、その後、さすがに見るに見かねたロシアが思ったよりも動き寄ったという。
めっちゃ動きましたけどね。
うん。でもだからといってそこに乗っかってしまうと偉いことになるから乗っかりようがないというですね。
ねえ、日本も乗れないし、おままのおっちゃんも、制裁すんでって言うけど、いや、制裁かっこ笑いやるって話でみんながゼックっていう。
そうなんですよね。
まあ特にね、ロシアさんがやらかしたっていうのがまたなかなか面白い立ち位置のその、お前がやったらあかんやろ、誰も突っ込めへんやないかいって感じですけど。
いや、なかなかできることではないだと。
で、まあ、さっきちょっと話した話ではないですけど、まあ、国連さんシリーズの話に持っていくと、
うん。
あの辺の加入国がやりたい方でやると、誰も突っ込めないっていう部分で、まさしく今もうロシア無双になっちゃってるじゃないですか？
いや、まあ、もともとロシア無双なんですけどね。
まあまあ、ロシア無双なんですけど。
いや、だってもともと国連の枠組み無視して勝手な軍事行動を起こして、
うん。
戦争になるっていうのは、まあ、ロシアのお家芸じゃないですか。
まあ、お家芸なんですけどね。
まあ、それをやる国って大概ロシアかアメリカなわけですから。
まあ、もうアメリカなくなってきつつありますよね、それが。
アメリカ体力がだいぶ衰えてきたのでね。
ちょっとね、息切れしてますんでね。
いや、まあまあ、その、アフガンの話もあるわけですからね。
そうですね。
もともとの。まあ、その、昔からやってたっちゃやってたんですけど、
うんうんうん、
そのソビエトじゃなくなってですね。
ソ連がね。
そろそろみんなですね、こう、どうですか、常任理事国前とした見方をしてた頃にですね。
はいはい。
ああいうことされるとびっくりすると。
ほんまびっくりします
わ。後輩もの知らないでいじってたらいきなりどつかれてびっくりみたいなもんですよ。
例えがいきなり短くなりましたね。
いや、何々さんってお尻触っても怒らない子じゃないですかって言って、それ今まで怒ってなかっただけやがな、みたいな、そういう話。
そう、誰もいいし許してるとは言うてないですね。
ある日部長がお尻ペローンって言ったら、もう顔面グーでどつかれたみたいなね。
ナイスパンチって言わなかったですね。
そうそうそうそう。そう
ただね、あれやられてるとね、某チャイニーズとかね、じゃあ俺も動いてみよっかなとか言って、こっちチラチラ見始めるちょっと勘弁してほしいんですけど。
まあ、中国ずっとそれやってますけどね、これまでもね。動いちゃうかな、チラっていう。
なんかもう一歩こっち来そうじゃないですか。上が最近ちょっと楽しそうやからさ、みたいな。いやいや、お前上見んでいいから、みたいな。
あんたの国、ロシアの真似するとろくなことならへんの知ってるやろっていうね。
ほんまに、まあね、ろくなことならない意味がいっぱいありますけど。頼んますわ。
いやだからね。
うん。
どうやったら防げんのかなと思って。
だからこれ if ワールドですけど、防げたとした時に何があったの？これ防げたと思います？実際。まあ仮にそのウクライナでそのまあ、侵略される側の視点に自分が立ってた時に、
はい。
今あの状況じゃないですか。
はいはいはい。
お前のようにさせへんぞっていう時には、させへんためには何ができたのって実際あったんかなと思っちゃいますけど、あれ見てて。
いっぱいあると思いますよ。
ありますかね？あんだけスムーズにやられちゃったのに。
例えば核武装。
ああ、いきなりファイナルアンサーが。
でもそういうことですよ。
まあまあそうなりますけど。
いかにね、その相手に圧力をかけるか。
うんうんうん
うん。っていう話も含めて。いやー、だから今回びっくりしたのは一応ロシアもね。
はいはい。
違法な政権の交代があったとかですね。うんうんうん、そういうこと言うんですよね、一応ね。
まあ一応ね。
ほんで、合法的にクリミア半島はロシアに編入された。
うん。
って言うんですよね。
はいはい。
僕びっくりしたのは、
うん。
あ、そういう法律はあんねやっていうのにびっくりしたんですけど。
おお。
多分ないでしょ。正当に編入されたとか。
はい。
言うんやったらわかるんですよ。
うん。
合法的に言うたんですよね。法律あんのんかいって思って。
あ、そうか。合法ってそういう意味だわな、確かに。
そこにびっくりしたんですけど。
はいはいはいはい。
でも多分ないんですよ。
なさそう。
調べてませんけど。
ああ、そうか。
そんなもんどこの国でも書いてないでしょ。
うんうんうんうん。
どこどこのね、国のどこどこの土地で、
うん、
そこの、例えば日本人が、めっぽう多いと、
うん。
めっぽう多いし、その人らが危険やなって思ったら、
うん、
そこは編入するよっていう法律、
うん、
あるわけないじゃないですか。
あってたまるかって感じもしますけどね、それ言われたら。
委任統治料とかね、
うんうんうん。
そういうのが書いてあるところがあるのはわかるんですよ。
はいはいはい。
でも絶対書いてないでしょ、そんな。
書いてなさそうやな
ぁ。いや、だからそういうのをね、前もって書いとくっていうのも自衛手段やなと思って。
まあね、結局あれじゃないですか、その世界的に戦争はあかんねん、うん、あかんねん、大変やからねって話で、やらんとこうって決めたのいいんですけど、うん、結局それから起こる話ってあれじゃないですか。我々の国民がね、そこで大変な目合ってるとか、その都市の仲間を助けに行くんだみたいな話で、やっぱその境界線越えていくと大体、ごわっしょになるじゃないですか。
そうそうそうそうそうそう。だからその辺をね、
うんうんうん、
買いとくべきやなと思って。
ほんまですね。
例えばですけど、
うんうん、
ウクライナの法律で、
うん、
まあ、こういう状態になって暴動が起きた時に、
うん、
選挙したもん勝ちですって法律やったとするじゃないですか、例えば。
はいはい、したもん勝ちだとしましょうか？
だったら、
うん、
ロシアは違法な政権交代があったって言えないわけですよ。
言えないですね。
で、領土の分割の時の要件はこれこれですっていう風に書いてあって、
うん、
例えば、ウクライナ全土の国民投票があって、
はい、
初めて成立しますって書いてあったとしたら、
はいはい、
クリミア半島の、ロシアへの編入は違法になるわけですよ。
なりますね。
だそういうの書いとくっていうのがね、
うん、
一種自衛手段やなと思って。
先手打っとかんと、その辺はもう隙間狙い撃ちですもんね。
そうそうそう。だから日本ってなんとなく日本ここまでってするじゃないですか。
まあ今まさに横とね、ここまで言い合ってますけど。
うん。いや、だから書いとこうぜっていう。
うんうんうん。
もっと言うと、その、ね、領土の分割とか独立とか。
はい。
そういうことについては。
うん。
まあ、したくないじゃないですか、できたら。
したないっすわね。
したくなかったら、ちゃんと決めとけよって思うんですよ。
うんうん。
したくないんやから決めとけよっていう。
だからこそシリーズですね。
うん。だから、その、例えば日本でね。
うん。
対馬。
はあ、
が独立して韓国に編入しますっていうのって、
うん、
あのクリミア半島のノリから言ったらできるってことでしょ。
できちゃいそうですね。
いや、そこはだから法律で書いといたらええやんと思ってて。
なんかでもちょっと前に話があったですけどね、はい、プーチンのおっちゃんが我が国国民がその地におってその正当な理由で助けに行くぜって話で来ちゃったよって話で言って、うん、正当や合法やみたいなこと言ったっていう話で言った時にカウンターで、
うん、
じゃあ、全く同じ論法で今しか言えへんから行った方がいいよって時に、北方領土同じセリフ言ったら、もともと日本人ずっと住んどって、先祖もおって、骨も埋まっとって、我々としてやから返してくれって言ってもいいっちゃう、プーチンさんって話があったけどね。
うん、いや、だからなんですよ。
うんうんうん、
いや、だから、その、例えば、まあ、対馬の話ですけど、
ね。
対馬を韓国に入れたくないじゃないですか。
入れたくないですわな。
じゃあどうするんだって話になった時に、
うん、
日本国民の国民投票で
はいはい。
3分の2以上の賛成数があり、
うん、はい。
なおかつ、
うん、
日本国その時点の領土に、
うん、
他国の軍隊が一切いないことを条件とするみたいにしておけば、
ほうほう。
ほぼ無理でしょ。
それが敷けたらほぼ結界になりますわな。
まず在日米軍どっかやらなあかんわけですよ。
そうです。今俺も聞いてて、あれメリケンさんどこ行ったらいいみたいなけど。い
やだから他国のその軍事的な圧力に関して排除する必要あるじゃないですか。
うんうん、まあでも今言い張ったようにまさしくですけど、その日本国内の在日米軍さんの基地全般ですけど、
はい。
自分の国の中に他のところの軍隊がおるのを OK としてるとこっていうのは朝礼屋やから、逆に言うと異端中の異端ですもんね。
レアではないんちゃいます？
そんなポンポンいますっけ？
アメリカ軍ポンポンいません？
アメリカ軍ポンポンいる？ああ、はい、そうか。韓国にもおるな、そういえば。
ドイツもいますよ。
そうやった。
いや、アメリカ軍多分40カ国ぐらいおるんちゃいますか？
そうか。言われてみたらそんなレアでもないのか？
うん。いや、だからそもそもね、その領土の話するときに、
は、
う、
い、
ん。他国の軍事的な影響って、
うん。
受けてたら歪むでしょ。
歪んでますね、今現在。
だからその辺でね、そういうのを書いておいて、うん、したら、例えば、その他国のっていう書き方しておけばですよ。
はい。
その今回のあの、ロシア軍だかど、なんだかわからない。
謎の軍隊ね。
謎の軍隊がいるから、
うん。
ああ、クリミア半島の割譲とかできませんけど、
うんうんうん。
ってなるじゃないですか。
できてたら早かったろうな。
そうだったらロシア完全に侵略でしょ。
侵略ですね。
さすがにそこは二の足踏むでしょ。
確かそれが敷いてあったら今のはできなかったですね。
うん。いや、その民主主義的な方法をまず取りなさいよっていう。いう話もできたと思うんですよね。
はい。
だもっと言うと、その日本も編入とか、
うん、
そういうことちゃんと決めとかんと、
うんうん、
パラオの例もあるわけですから。
パラオの例って何でしたっけ？
パラオが、一回言うてきたらしいんですよ。
ほう。
うち日本無理って言って。
短いな、今の。
日本入られへんかなって。
ああ、はいはいはいはい。
パラオ一回言うてきたらしいんですよ。
確か超親日国でしたっけ？
超親日国なんですけど、
ね、
まあ、最近そうでもないっていう話も聞きますけど。
まあ、ちょっとあれか、肥大化してるかイメージが。
そうですね。日本人が思ってるほどじゃないよ説はあるんですけど。
はいはいはいはい。
まあ、当時はそうやったらしくて。
うんうんうん。
大統領が、なんか、佐藤さんだか加藤さんだかだった時であったぐらいですから。
うん、うん、うん。
うん、向こうは苗字を日本風につけるっていうのが流行ったりしてね。
あー、聞いたことありますね。
で、まあ、そういうね。
うん、うん。
話があった時も、いや、そんなん言われてもっていう。
うん、うん。
うん、話やったぐらいですから。
なるね。
うん。そういうのいる、入れてはどうだろうって思って。
まあ、でも、晴れるもん張っとかんで、これから何が起こるかわからんすからね。
うん。
だってさっきのチャイニーズの話もそうですけど、結局のチャイニーズが台湾側がやらかしてることは実際それに近いじゃないですか。
はいはいはいはいはい、はい。
まさしく現在進行形の上に、
うん、
台湾はしょっちゅううちに世話焼いてくれてめちゃめちゃありがたいんですけど、
うん、
日本のメディアはとっても冷たいっていう話もありますけど。
やし、全然テレビやんないですよね。
一週間ぐらい経ってネタニュース取り上げみたいな、なんたるブレーみたいなスタートでしたけど。
そうそうそうそう。
いや、久々に何対中圧力とかスポンサー的な話なんかなと思いますけど、そんなに放送できないもんなんですね、あれ。
いや、だから、要は一週間経ったら本当に取り上げなくなるんでしょうね。え、だって今原発どうなってるか全然知らないでしょ。
ああ、はいはい。
うん。
福島最近事故起こったがまた違うピックアップ出ましたけどね。
いや、で、その事故のピックアップあったとしても、一、
うん、
週間経ったらもう追っかけないでしょ。
まあ次のニュースが出るまではほぼ無視されてますね。
そうでしょ。
まあ今タイムリーってあれですわ、島根原発とかもそこら辺ちょっと燃えてますけどね。
うんうんうんうん、
なんちゅうかなって感じですけどな。
なんかね。
だって皮肉なもんじゃなかったし、台湾のあれってニコニコ生放送とかの方が時間枠的に恐ろしいぐらい時間放送してますけどね。どないのってんねんって感じですけど。
そうそうそう。だからどんだけテレビのニュースってね。
うん。
新聞も新聞ですけどね。
大概ですけどね、今回あれ見てたら。
なんかね。
しかも、何そのフィルターというか歪まってる感じ。
はいはい、はい。
ボートが暴れて立てこもってますけど、おい、待て待て、みたいな。それあんまりやぞ、みたいな。よくぞ、まあ、そこまで、ゴシップかぐらい曲がってますしね。
そう、野球とかいらんやんって思いません？
いや、まあ、いらんことはないですけど、サクスペース考えなはれって感じですよ。
いや、さあ、サンテレビまで福島原発のことやれとは言いませんわ。
なんでサンテレビ？
まあ、サンテレビ、いや、サンテレビが阪神タイガースの話ずっとしてるのはいいじゃないですか。
まあね、あそこ一心同体ですからね。
うん、そこは住み分けのもんなんで。
はいはいはい。
ですけどね。
ですけどね。
何のための多チャンネル構成ができる仕様やねんって思いますわ。地デジって、各局に3スロットずつあるわけですよ。
はいはいはいはい。
チャンネル増やせるんですよ。
増やすんだったら、儲かるとこ増やしたったらええやんときに、やりもせんし、広げもせんしって話で。
あ、視聴率分散するからです。
まあ、純粋に保身ってことですかね。
保身というか、まあ、要は、価値が見えないから。
まあなんか、ここ最近で言うと、一番お前ら仕事しろポイントに近かった部分ですけど、このニュース。
そうなんですよね。まあ、どうやったら防げるかですよ。
まあでもさっき言ったその文言とか法律とか国の決まりでまだその隙間があるとこを狙われるんだったら埋めとこうぜっていうのは結構リアルなんだ現状。その武力もとりあえずいらんしって話で、
ね。とりあえずね。
お金もそんなかかんないですよね。まあ審議とかいろいろ時間的にはちょっとかかるんかもしれませんけど。
そうなんですよ。
だって実際ね、措置の話もそうですけど、
うん、
盛り上がってたぐらいから言うたらもうすごいご近所さん話だったから見てないよとか知らんよとは言わせんわけやから、危機感の気の字もない部分とさっきの台湾つながりで言うと、日本ほんまに平和やな、ちょっとある意味呆れる部分もありますけどね。
そう
よう、この人ごとムード全開でずっと何週間もこれやってんな、みたいな話ですからね。
人ごとにしても気になるでしょ。
いやいや、気になるったら、みんな多分ニュース見てるでしょ？さっきのその、二次ソースとか、ネットニュースとかでもそうですけど。
そうなんですよ。
だって、ネットで見とったら、その、ロイターとか、ストリートジャーナルとか、まあ何でもいいですけど、向こうからもうほんとポロポロポロポロ出てるじゃないですか？
そうそうそうそうそう。
オバマッチが電話したよとか、あれ話したこれ話した、うん、やっぱこうやで、ああやでけど、これテレビで半分くらい見てないような気がするよ、みたいな。
ねえ。
どないなってんのみたいな感じですよ。
そうなんですよね。
まあネットの闇がとかいう前のワードは使わないですけど、ちょっと君らこれあんまり出ないかって感じだと、それとも、するとまずいのかって話ですけどね。
まずいんすかね。
どないやろ、視聴率取れるでしょやれば。
取れると思いますよ。
ねえ。これは価値観の差なんすかね。やっても見えへんでしょっていうこと？それともお前らなんかこんな知らんでもええやん。隠しとけ隠しとけって話ですかね。ほんまになんか一秒ずつ開けてこれはひどいじゃ言いようがないんですけど。今後もどうなるかと、もうちょっと知りたい話ちょこちょこあるんですけどね。さすがニコ生ずっと見てるわけにはいかないし。
ニコ生でも、そのニュースソースとしてどうなんだっていうところもあるじゃないですか。
そうそうそう。それもあります。
まあまあ、その辺あれですね。
うん。
こういう法律にしろとかですね。
うん。
ウクライナの人とか。とメールはですね。
はい。
メールアットマーク sgmx.info。
うん。
mail@sgmx.info。
はいはい。
はい。ツイッターのハッシュタグは、シャープ桜がマキシムまでと。うん、はい。工作員も募集と。
ですね。
工作員言ってもロシアの人はいらないですよ。
マジモンゴカメ。
そういう意味じゃないですよ。
はいはいはい。
はい。そんなね、21世紀の石原裕次郎を探せって言ってるところに、裕太郎さんが来るみたいな話はいらないんですよ。
マジ滑りや、
うん。そういう意味ちゃうねんっていう。
はいはいはい。じゃあ私も一個だけ挟ましてもらうとですね。
はい。
ウクライナで検索してですね、画像出すとお姉ちゃんの絵ばっかり出てくるのはどうかと思うって話で、Google先生やめてくださいって話で。
多分それはカタカナで検索するからだと思いますけどね。
失礼しました。
人々の価値観が多様化した現代では、多数の法令が制定され、かつてないほどに法的紛争が多発しています。しかしながら弁護士が皆様にとって身近な存在であるとは言えません。現実の裁判に対する弁護士としての見解や架空の事例に対するケーススタディなどを通して弁護士という存在をより身近に感じてもらうことを目的とした番組、それが弁護士放送なのです。
弁護士放送